今日恵みをいただく御言葉は詩編96編7節から13節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은시편96편7절부터13절까지말씀이되겠습니다시편96편7절부터13절구약성경872페이지
시편96편7節から。国々の民の所得よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地よ、主の御前におののけ、国々の中で言え、主は王である。まことに世界は固く立てられ揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは皆喜び勇め。その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる、確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。アーメン。一言お祈りをします。私たちの愛する主、収穫の主よ、今日あなたがもたらしてくださったこの大地の実りを感謝し、あなたを覚え、一人一人がその捧げ物を携えてここにこの宮に集いました。ここにある一つ一つの作物もあなたを賛美し褒めたたえております。今私たちは唇の果実をあなたに捧げました。主はあなたが今命の御言葉を私たちにください。この届けるしもべの唇を清め、思いを清め、心を清めてください。あなたの御旨を、またあなたの御言葉を余すところなく伝え尽くすことができますように。イエスよ、今一人一人の耳をも清めてくださいますように。そしてあなたの命を豊かに豊かにいただくことができますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は収穫感謝祭です。主が与えてくださったこの大地の実りを感謝し、また大地の実りだけでなく、主が日々皆さんに与えてくださっておられる全ての恵みを、また祝福を感謝する日ですけれども、この収穫感謝祭はですね、もともとはユダヤの方でも同じお祭りが秋にありまして、それは刈り用の祭りといいます。刈りのいおり、刈り小屋ですね。でそこで7日間、そこでとどまって、そして7日間その祭りを行います。その7日間の間、人々は、その自分の庭とか、あるいは屋上とかに、仮小屋を建ててですね、そこを、季節のその果物、とか、また夏目ヤシとか、もろもろの、すごい生い茂る木をですね運んできて、それを飾って、その小屋の中にね、とどまるんですね。ですからちょうど今ここにいっぱい、果物や、また穀物が並べられておりますけれども、本当に、きっとその小屋の中は素晴らしい香りが漂っていたかと思います。 まあ、私も実は今年の初めですね、仮用の祭りでその仮小屋の中に留まっている夢を見まして、で本当に飼ってきたばっかりの、草とか、またこういう果物とか、ブドウとかですね、そういう香りがすごい漂って、でその中で、そのろうそくの明かりの中で死を思う、ですごい素晴らしい、その空間だったので、教会のみんなを呼んできて、ちょっとここ素晴らしいから来てよって、そこで夢が覚めた、そういう夢を今年の初め見たんですけども、本当に大地の実り、それはいい香りがして、また色とりどりで、皆さん見てるだけでも本当に幸いとして喜びに満ち溢れていきますよね。主は良い実を、皆さんが喜ぶ、皆さんが楽しみにする良き実りをですね、主は備えてくださいます。そして私たちはそれが与えられたらですね、今日のようにこうしてその感謝を捧げるんですけども、この仮用の祭りはなぜそれを祝わなければならないか、それはですね、申命記の方に記されているんですけども、それは主はそのすべての手の技と、またすべての穀物、すべての産物とにおいてあなた方を祝福されるから、だからあなた方は大いに喜び楽しまなければならないと書いてあります。大いに喜び楽しまなければならない。ですから、果物が並べられている、それと共にですね、友人知人やまた家族を、また、その仮用の祭りはですね、外国人とかみなしごとかやもめとかも、見つけたらもうそれを呼んでですね、一緒に喜び祝う祭りです。ですからこの仮用の祭り、これは喜びの祭りと言われております。でみんなで共に、主が実らせて、くださった実りを共に喜ぶんです。畑を耕すことのできない、みなしごとかやもめとかも全部呼んで、一緒にその主が与えてくださった恵みを感謝して喜ぶんですね。そしてこの、仮用の祭りというのは1年の中で最も、生贄が、たくさん捧げられる祭りです。最近蒼天礼拝では民数記の方を、学んでるんですけども、ついこの間もその29章の方を見まして、その仮用の祭りの定めを見たんですが、本当にすごいたくさんの生贄が捧げられるんですね。仮用の祭り第7の月の15日から、太陰暦ではそうなんですけども、ですから、現代の私たちでいうところの9月から10月にかけてですね、その時期にこの仮用の祭りが祝われるんですが、その7日間でですね、お牛だけでも合計70頭捧げる、70頭ですね、また子羊だけでも98頭、お羊だけでも14頭、また親木だけでも7頭、かなりの量がその7日間で、捧げられることになります。詳しくは民数記29章の、ところに記されておりますけれども、それだけたくさんの犠牲が捧げられる。でですね、なぜ捧げられるか、それは先ほども言いました通り、神様がその人のその全ての手の技を祝福され、実りをさらに豊かに増し加えるためです。ですから祝福のサイクルとは、まず皆さんがですね、神様と関わりを持つところからです。神様に捧げる、皆さんは唇の果実を賛美を持って主に捧げます。また、献金という形でもありますし、また皆さん自身の体を用いて、主日に主を敬って主を礼拝する日としてですね、そのある日を聖なる日として敬い、全てのその仕事の手の技を休め、主の宮に集い、兄弟姉妹たちと共に主を敬う、それが、皆さんの側からの捧げること。そして皆さんが捧げたら、今度は主の側に責任が生じます。皆さんを祝福するという責任です。仕事の手の技、また という大地の実りを豊かに実らせる。そのようにして主がですね返してください。その相互の関わりが祝福です。祝福は主に捧げる人だけのものです。よくですね勘違いされやすいのが恵みと祝福がを混同しやすいんですね。恵みと祝福はまた別のものなんですよ。恵みというのは死を敬わない人、悪人の上にも注がれるものですね。太陽の光とか雨とか、ね、善人の上にも悪人の上にも降らせられる恵みです。恵みはその一方的に主が与えてくださるもの、相手の状況によらないものです。ただし恵みにはですね恵みの時というものがあります。リミットです。期限があるんですね。恵みの時のうちに皆さんは主を恐れ主を敬うべきです。そうすれば祝福に入ります。でも恵みの時にですねその時をおろそかにして、ね、彼さんはね悪いことをしててもいつまで経ってもなんか同じだ、彼さんはいないんじゃないか、ね、だったら好き放題やろうじゃないかということで恵みの時をそうやって身勝手に食い潰していたらですねやがてそのリミットは切れてしまうんです。恵みはリミットがあります。でも祝福は主に立ち返るのであればいつでも注がれるものです。これはリミットというものではなく皆さん以下の問題の話ですね。祝福とは、皆さん一人一人にかかっています。皆さんが主に向かい主に捧げるのであれば祝福は皆さんに注がれるものです。このカリイオの祭りはですね本当に盛大に生贄が、ね、捧げ物が捧げられ、そしてその期間はですね本当に恵みと祝福で満ち溢れておりました。ただですねこのカリイオの祭りはどうも、ネヘミヤ記の方を見ますと、どうやらヨシアの時代の、しばらくの間までは誠実に守られていたんですが、しかし四式の時代以降からですねどうもこのカリイオの祭りが、まあ、この通りにね行われておりませんでした、ね、仮小屋を建ててこういう果物で飾って死を思いながら過ごす、そんなになんか聞いてるだけでもワクワクするような祭りがなんで真っ先におろそかにされてしまったか。きっとですね人が主から離れるきっかけ、主から離れると真っ先におろそかにされるのがやはり捧げ物なんでしょうね。捧げ物がおろそかにされると四式のような荒んだ時代に突入する。人々がそれぞれ身勝手に好き勝手なことをしだす。でそれで、今度は大地は実りを実らさなくなり、また、ね、一生懸命畑耕して撒いても、ね、ミディアン人が来てそれを奪っていったり、アマレクが来て奪っていったり、ね、小麦を打つのも酒舟の中で隠れて打たなければ、ね、見つかったら全部奪われちゃう、そういう呪いが来るんです。神様から離れると。祝福は神様との相互作用でした。でも人の側が神様に向かわなければ、ね、すぐにそういう働けど貧しいまま、ね、働けど我が生活楽にならない、そういう状況になってしまうんですね。世界でその偶像崇拝が行われている国、仏教律国とかあるいはヒンズー教の国とか、ね、インドとか、ラオスとか、ベトナムとかあと、まあ、チベットとか、まあ、そういった偶像崇拝の国大体貧しいですね。飢餓が激しいです。神様から離れているとこういうふうにですね、まあ、あとでまあインターネットか何かで仏教律国のそういう、国々仏教とかヒンドゥーとかイエス・キリストを全く拝んでいない国のその統計見てみると本当に産物が貧しいのが分かるかと思います。実際そうなんですね。御言葉に書いてあるんですよ。神様を離れて偶像崇拝をすると、まあ、そのようになる。で日本もですね、まあ、偶像崇拝の国ですね。仏教律国です。日本は比較的栄えてるんですけども、で面白いのがですね、まあ、江戸時代までは、まあ、キリスト教は全然もうなかった。 ですごい貧しい中でしたけども、で、キリスト教がですね、まあ、1850年60年ぐらいから伝えられ始めてから、日本は世界的に目を見張る成長を遂げていったんですよ。キリスト教が布教されてからもう恵みの期間が始まったんです。で、1890年ぐらい、大日本帝国憲法が制定されるぐらいまではもう富国強兵、すごいどんどんどんどん栄えていったんですね。でも、まあ、その1850年から90年ぐらいの40年間ぐらいですね、40年間はすごい祝福されたんですが、しかし40年が終わった頃ぐらいから日本は変な方向に向かい始めました。大日本帝国憲法、天皇が神とされて、でそれからね、関東大震災が起こったり、また戦争に突入したりと、でそれで一度日本は焼け野原に再びなってしまいました。1945年終戦からですね、再び日本は栄え出しました。40年ぐらいです、恵みの時が与えられて、その期間は本当に栄えたんですけども、ね、ですから1980-90年代ぐらいまでの日本はすごい成長しましたね。でも その恵みの期間40年ぐらいが終わった後、再び日本は衰退しだしました。再び経済が崩れ、また大地震が起き、今放射能の災いで本当に日本は苦しんでおります。恵みの期間があるんですよ。キリスト教が布教されて始めてから、解禁され始めてから、でもそれでもその恵みの期間をおろそかにしてしまうと、再び元にの災いな国に戻ってしまうんです。ですから私たちは本当にですね、福音というものを伝えなくてはならない。また皆さん一人一人もその神様を恐れ敬うこと、神様に捧げるというこの祝福のサイクルをですね、本当にしっかりと保ち続けていくべきです。さて、ちょっと話が飛びましたけども、皆さんがこの目の前で見ているこの作物たち、本当にいろいろな種類がありますね。いろいろな味があります。なんでこんな形をしているのか、なんでこんな意外がな殻があるのか、なんでこんな、外見は、なんかとても臭いのに、でも味を見ると美味しいのか、まあ、そういうのもありますね。いろんな種類があります。人がこの果物とか地の実りを見ていると、本当に幸せな気持ちになってきますよね。なんで人は果物を見たら、またこういう穀物が並んでいるのを見たら幸せな気持ちになると思いますか？それは神様が祝福して作られたからです。ね、創世記の一章に記されております。神様は、創世記の一章29節をお読みしますけれども、見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第6日。アメン。ね、要するに種を持つすべてのもの、また実を結ぶすべての木、それはですね、人が食べて、ね、食物となるために主はこうして作られたんですね。ですからここにある実り、全部人が食べて、ね、喜び楽しむように作られているんですよ。また地の草は、全ての獣や鳥、地を這う全てのもののために草が作られております。だから、ね、この実りを私たちが見ると喜ぶんです。あ、いいなって思うんです。 なぜなら神様が皆さんの口に入るためにこれらが作られているからですね。ですから神の子たちの口に入ること、それが、この彼らのその本文ですね。ですから彼らがその神様のこの口に入る自分の本分を果たしたってね、喜ぶんですよ。ところがですね、人間は取って食べてはならない実りを食べてしまいました、ね、善悪を知る知識の木の実ですね。それを取って食べてしまって、そして自分で善悪を判断して神様から独立して、ね、この世界を生きるようになった、ね、神の似姿、神様の御心を行ってきた人間が神様から独立し離れて自分勝手に善悪を判断して自然界に手をつけて、ね、そのこういう実りを罪深い手を持って伸ばして、それで好き勝手なことをしだしたり、ね、遺伝子操作したり、あるいは自分だけ蓄えて貧しい人にはやらないとか、そういう身勝手なことをしだして、そうして地は呪われてしまいました。呪われてしまうと、ね、土地はどうなるか、3章の方でですね、3章の17節から、ね、アダムに仰せられた、ね、アダムってちなみに土という意味です、土地という意味です。アダムは、主はアダムに仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから、あなたは塵 に帰らなければならない。取って食べてはならぬ実りというものもあるんです。神様が実らせてくださった実は素晴らしいものです。しかし自然に反する実り、ね、禁断の木の実とよく言われておりますね。なんか映画とかドラマでは禁断の木の実っていうと大体、不実な、不潔なものですけれども、神様の自然に反する実は食べてはならないんです。呪いのもとです。呪われてしまうんです。その結果土地が呪われ、ね、産物は本来、ね、100の実を結んでいた産物は、ね、10とか5とかしか結ばせられなくなってしまいました。また、人にとって有用ではない茨やあぜみなども、ね、生えさせられるようになってしまいました。果物たち、穀物たちは本来主が作ってくださった息のあるもののその口に食物として入ること、ね、それが本望で、それが本分であるはずなんですけども、ですからですね、この大地の実りたちもそれができなくなってしまう。人間のその罪ある行いの上にそうなってしまう。それは誠にですね、不本意なことなんですよ。この彼らにとっても人間のその罪のゆえに豊かな実りを実らせない。それはここにいる果物たちにとって不本意だったんです。本当はもっと実りを結ばせたい。でも周りにいる人間たちが罪深い。だから主は豊かに彼らの口に入らせることを許されない。不本意なわけですね。そういうわけで被造物は実に切なる思いを持ってうめいてるんです、ね、自然界をうめく。自然界は喜びという感情もあるし、うめきという感情もあるんです、ね、喜びという感情、先ほど読んだ詩編96編にありましたね。全地は喜んでいる、ね、ダビデも、ね、全て作られたものは主を褒めたたえよ、喜びの声を上げようと叫びました。またうめきもあるんです。被造物はそういううめきという感情も、それはローマの8章の方にあります。ローマの8章の19節から ちょっとお読みしましょうか。ローマの8章の19節からですね。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。アメン、ね、被造物全体は切実にうめいているんです。切実に待ち望んでいるんです。何を待ち望んでいるか、神の子供たちの現れを待ち望んでいると書いてあります。被造物は虚無に服したのはそれは、ね、自分の意思ではない。自然界はこの果物たちは自らですね、好きか好んで虚無に服したのではない。むしろ、虚無に服従させた方によるのであって望みがあると二次説に書いてありますね。前世界は人間によりけりなんですね。人間そんなに重要なキーパーソンなんです。自然界全被造物にとって、なぜなら人間は神の子供として神の似姿として作られています。ですから人がですねイエス・キリストにあって神の子供とされるのであれば自然界は喜ぶんです。神の子たちの現れを。そして本来のその創造された本来の姿を、取り戻すことができるようになるんです。ただ私たちもですね四六時中神の子供らしくなっているとは限りません。時にはですね何か神の子供らしからぬものにもなってしまいますね。私たちはどうすれば神の子供になれるんでしょうか。神の子供はどういうものが神の子供か、それはこの同じローマ8章の14節に書いてあります。14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です、ね、書いてありますね。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。ですから神の子供になるために、ね、自然界からもうウェルカム状態になるためには神の子供になればいい。じゃあ神の子供になるにはどうすればいいか、それは神の御霊に導かれる人になればいいんです。御霊によって歩むんです、ね、皆さんには2つの道があります。肉によって歩むか、それと御霊によって歩むか。肉によって歩む、ね、それまでの自分の好き勝手でいきます。自分の肉欲に従って、ね、神様の御言葉と、自分の好き勝手がの2つが立った時、ね、自分の肉欲に選んでしまうとそれは神の子供ではありません。でもその2つが立った時、神様の御心に従おうと意思を持って決定してそれでその具体的に動くのであれば、それは御霊によって導かれる、その御霊が助けてくださるようになります。そうすれば神の子供となります。自然からますます皆さんに対して、ね、豊かな実りを、ね、仕事においても家庭においても野においても、ね、林の木々においても豊かな実りを実らせるようになる。でも御霊によって歩むことではなく、やっぱ肉で歩む方が楽ちんだわ、そういうふうに、ね、肉欲を選択してしまうとそれは神の子供状態ではない、ね、実りは豊かではない、ね、汗水垂らしてね、働いて土を耕して労苦して生きなくてはならない、 それも実りはわずかです。皆さんどちらの道を取りたいですか？
キリストの道です。
アーメン。キリストイエスを選んで、神の子供としての道を選んで、そしたら皆さんますます栄えて、ますます、ね、頭脳明晰になって、ね、なってますね。そしてますます栄えていくことができるようになります。そうするとアダムに与えられた呪い、それは皆さんを追い回すことはなくなり、また草木も、ね、木々も実りを豊かに皆さんに対して結ぶようになっていきます。自然界は神の子たちの現れを待ち望んでいます。皆さんが神の子供にぜひなってください。そうすれば豊かな実りをいただくことができるようになり、そしてそれを主に捧げれば捧げるほど、ますます主はですね、皆さんに押し入れ、譲り入れして、ますます与えてくださるようになります。人がですね、御霊によって導かれていくのであれば、どんどん作り替えが起きていきます。イザヤ書の2章の方にですね、彼はその剣を好きに、槍を鎌に打ち直して、そして、もう二度と戦いのことは習わない、そういう御言葉があるんですけども、御霊によって歩むのであれば、神の子供とされていくのであれば、皆さんがね、剣の性質、皆さんのうちにある人を切り刻むような、そういう性質、例えばすぐに怒ってしまう人にとってはすぐにカッてなってしまう、その性質、それが人を傷つける剣の性質ですけども、それが御霊によって作り変えられるのであれば、剣は月に変えられる。月って土地を耕したり、あるいはなんか、いろいろかき集めたり、そういう道具が好きですけども、要するに土をですね、アダムを耕す道具に作り変えられていくんです。剣が人を傷つける道具は、逆に自分自身をですね、よく耕して実りをもっと結ばせるように作り変えられていくんです。槍は鎌に打ち直される。槍って人を突き刺すための道具ですね。イエス様の脇腹も槍は突き通しました。イエス様の槍、脇腹を突き刺すような、あるいは人を突き刺すような、そういう唇も舌も、あるいはそういう性質も、これは鎌に打ち直される、実りを刈り取るための有用な道具に作り変えられていくんです。これが御霊によって導かれると、ね、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の子供になっていくんです。神の敵状態から、ね、神の子供状態に作り変えられ、神の子供であるならば、大地の実りは豊かに実らされるようになり、自然界から歓迎されるんです。でも自分の好き勝手、ね、相変わらず怒る性質をそのまま、やっぱり怒っていた方が楽ちんだわ、すっきりするわ、そういう風にしてると、自然界はですね、ん、こいつは神の子供ではないってことで、実りを結ばせなくなってしまうんですね。皆さんはぜひ御霊に導かれる人として神の子供になってください。皆さんが、ね、イエス様の脇腹を刺す槍の性質から、実りを刈り取る鎌の性質に作り変えられる、これが神の栄光です。ますます皆さん、神様の栄光を表すものとなっていくんです。そのように皆さんがますます作り変えられ、神の栄光を表す器となっていくのであれば、その時初めて本当にこの収穫の感謝すし喜ぶことができるようになります。主が与えてくださった恵みがどんなに素晴らしいものであるか、神と共に歩む日々がどんなに実り豊かなものであるか、自然界もどんなに、ね、喜びを持って皆さんを歓迎して、そして多くの実りを結ばせるか、ぜひ皆さん神の子供になってください。御霊によって歩んでください。そうすればですね、一つ一つのこの果物たち、ね、なんかとても喜んでいるような、そういう感じですね。果物たちも実は主を褒めたたえているんです。この色を持って、この香りを放つことによって、この皆さんの生徒たちの唇の中に入ることによって、その皆さんがそれを食べて喜び楽しむことによって、主は栄光をお受けになるんです。 神の子たちが現れたのであれば、この果物たちも共になって主を褒めたたえているんです。全被造物、それが作られた時、それは神さんは甚だ良かったと、ね、非常に良かったと、創世記書の最後の方で主が本当に満足し喜んでいる様が見られます。その創造当初、人も動物も獣も何者も互いを害するものはない、剣のような槍のような、そういう性質は一切ない世界でした。そして果物も草も共になって主を褒めたたえていました。だからこの創世の第6日目の時、主は、ね、非常に良かったと褒めたたえているんです。でも今の世界が非常に良い状態ではない、それは人間の罪のようですね。ですから人間が罪の行いを悔い改めて神の霊によって導かれるのであれば、この作物も全被造物も動物も獣もみんな神様の栄光を褒めたたえる、喜びを持って主を褒めたたえる、その天国のような、ね、まあ、創世当初はまさしくパラダイスだったんですね。その状態に戻ります。どうか皆さん一人一人御霊によって歩み、神の子供となってますますこの被造物と共に神様を褒めたたえ、神様の栄光を表していく器でと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではしばし皆さん一人一人が今度は主の御前に出て自らを捧げ、御霊によって歩む決意をし、そしてますます大地が、また職場が、家庭が命の実りで豊かにされていくように、その祈りの時を持ちたいと思います。 あぜ溝を水で満たし、その畝をならし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通らされた後には油が滴っています。荒野の牧場は滴り、もろもろの丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを着、もろもろの谷は穀物を覆いとしています。人々は喜び叫んでいます。まことに歌を歌っています。アーメン。どうか生徒たち一人一人の死をあなたが豊かな実りで満たしてくださいますように。あなたを大事とし、あなたを神として崇め、そして正しく歩み、生徒たち一人一人の周りの実りは豊かにされますように。仕事の手の技が祝福されますように。家庭が命で満ち溢れますように。一人一人の地のあぜ水を水で満たし、畝を鳴らし、夕立ちで柔らかにし、その成長を祝福してください。一人一人の家が、家庭が、子供たちが、またビジネスが、そのように豊かな祝福を得ますように。そしてあなたを喜び、あなたを褒めたたえ、ますますあなたに感謝を、栄光を捧げる生徒たちでありますように。この主の前にある果物たちも共に主を褒めたたえ、生徒も果物もこぞって主を褒めたたえるようになりますように。全地すべて作られたものが主を褒めたたえますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。では祝祷いたします。我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。どうかこのイサクがヤコブに与えた祝福が生徒たち一人一人の上になりますように。一人一人が我が子の香りと主から喜ばれるものとして、キリストの香りを放つものとなり、天の露と地の肥沃が、また豊かな穀物と新しいブドウ酒が与えられ、国々の民が使えますように。 栄えますように、生徒たち一人一人が主にあって栄誉を受けますように。この人一人を呪う者を主よあなたが呪い、生徒たちを祝福する者をあなたが祝福してくださいますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。